ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
幼稚園などの運動会はもう終わった頃でしょうか。今は一人の小さなお子さんに、6人の親が、祖父祖母がついて回るようにも聞いています。父さんお母さん、父方のおじいちゃんおばあちゃん、母方のおじいちゃんおばあちゃん、一人に対して6人。徒競走の時にそれぞれ手分けしてカメラを構え、ビデオを構えるでしょう。スタートのところに一人、真ん中走るところに一人、ゴールのところに一人、そして他の人たちはコースの横に陣取って声援を送ります。用意ドンと始まって、一生懸命コーナーを回って走ってきます。ああ、何々ちゃん頑張って！手を振って大声で応援をすると、その声が届くんでしょうね。パッと見て、そしてそのままコースを外れるようにして寄ってきてしまう。そんな光景を見ることがあります。ゴールを目指してというふうにご一緒に、第一コリントの中身を理解してきています。信仰のゴールはどういうところにあるだろうか。私たちはどのように歩んでそれを全うすることができるだろうか。パウロは、私は決勝点がわからないような歩き方、走り方はしていないと言うんですね。やたらめたらあっちに行き、こっちに行き、どこかでゴールに着いたらいいなというようなでたらめな走り方はしていない。ゴールを思い描き、そのラインを横切っていくために、そこを目指して一心に走っているんだ。自分を打ち叩いて従わせてそこに向かっていくんだ。トレーニングをしながら、鍛錬をしながら、そんな風に語っています。今日私たちはこの信仰の歩みがどこにつながっていくのか。信仰の歩み、地上の生涯の終わり、ゴールがどのようなものであり、その後どこにつながっていくのか。そこまでご一緒に理解したいと願っています。今日初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。本当に嬉しく感謝をしています。そして今日はとても良い日曜日。キリスト教とはどういうものなのかっていうことがはっきりと分かっていただけるそういう日だと思いますので、ご一緒できて本当に嬉しく思います。今日のこの10月の21日のメッセージは、これからキリスト教とはどういうものですかと聞かれたときに、ぜひ18年の10月の21日のメッセージを聞いてくださいと、繰り返し繰り返し、皆さんに紹介し、聞いていただくことになるだろう、そういう回だと思っています。私たちに伝えられた大切な福音というのはどういうものなのか。それが説明されているのが第一コリントの15章になります。福音というのは良い知らせという意味です。私たちの歩みを作り変える、古い歩みから新しい歩みに歩ませる良い知らせとは一体どういうものなのでしょうか。その中身はどんな内容を含んでいるのでしょうか。ここには4つのことでシンプルにまとめられています。15章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。1つ目、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。2つ目、また葬られたこと。3つ目、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。4つ目、ケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。イエス・キリストが十字架に死んだこと、墓に葬られたこと、三日目によみがえられたこと、弟子たちの前に姿を現されたこと、この四つが福音として大切なこととして手渡されていき、述べ伝えられていき、人々が信じていることだと言うんですね。福音書を読み、イエス・キリストの歩みを知っていらっしゃる方は、親と思われるのではないでしょうか。あのクリスマスの出来事はどうするんだろうか。公の生涯に入り3年の 人々の間で教えたこと、不思議な御業を行ったこと、あの一連のことはどうなるんだろうか。それは大切なことの中に含まれないのだろうか。本当のところを言うと、イエスの弟子たちが、イエスがキリストである救い主であるということを信じたのは、あの不思議な御業を見たからではありませんでした。権威ある教えを聞いたからでもありませんでした。その権威ある教えも不思議な御業も、十字架において一度ついえてしまっているのです。どういう意味でしょうか。もしイエス・キリストが偉大な教師であるとしたら、彼は十字架にかかることはなかったでしょう。しかし彼は自分自身が神のもとから使わされた神の子キリストであるということを認めましたし、教えましたし、人々もそう考えるようにと諭しました。当時の宗教的な指導者たちはそれをして、これはけしからん、神を冒涜している、そうでなければ良い教えを説いてくれてありがとう、晩年を迎えて人々に敬われながら生涯を終えていき、ああ素晴らしい教えだった、これを後にも語り継げようとなったでしょう。でも自分自身を神の子だなどという、キリストなどという、そんなことはあってはならない、許されてはならない、そんなものは十字架につけなければならない、処刑をしなければならない、そうして指導者たちはイエスを捕らえ、ローマに訴え、十字架につけていったのです。彼が十字架につけられたとき、それは自称神の子キリストである者が、詐欺師としてペテン師として十字架に処刑をされた瞬間でした。どれだけ良い教えを説いていようが、どれだけ力ある御業を行っていようが、どれだけ人々が多く従ってこようが、この者は神ではない、神の子ではない、この十字架においてその結論が出されてしまったのでした。人々はそのことを見て、十字架につけろ、私たちはこの方がキリストだとは思わない、神を冒涜するひどいやつだ、十字架につけろと叫んで、イエスは十字架につけられていきました。弟子たちもまたこの方のもとから去っていきました。三年半一緒にいたことが無駄だとは思わない、多くの良いものを得てきた、不思議な技も見た、でもこの方は神の子キリストではありえなかった、こんな風に十字架につくだなんて、十字架、神に呪われた者が木にかけられ処刑をされるところ、それは自称神の子キリストの行く末だったのです。そのキリストは墓に葬られました。誰も使ったことがない墓に遺体が横たえられ、大きな石が転がしかけられ、封印がされたとき、この者の命はもはや葬り去られた、それが動かない事実となった、惨めな哀れな死がこの者を支配し、そこに閉じ込めた、そのことを意味します。しかしなんとイエスは三日目によみがえって弟子たちに姿を現されたと言うんです。ペテロの前に姿を現し、12人の弟子たちの前に姿を現し、500人以上の兄弟姉妹たちのもとに姿を現した。この手紙が書かれているのはそれから25年ほど経ったところです。まだ生きている人たちがたくさんいる、そのことの克明に、あの時私はああいう風にして復活のイエスに出会った、ここでこういう風にして私は復活のイエスに出会った、それぞれ一人一人が証言をすることができる。ある人たちはもちろんすでに死んでしまったけれど、大多数の者は生きてまだ証言をできる、その現実の中で彼らはイエスがキリストであるということを受け取り直して信じていったのです。 彼らの信仰は素朴で単純でした。旧約聖書が救い主について何を言っているのか事細かく理解してイエスがキリストであると認めたのではありません。新約聖書がまだ書かれていない時代ですから、イエスの歩みがどうだったか克明に思い出して、ああ、やっぱりイエスは救い主だと、そう振り返ったのでもありません。彼らは、自分たちが見ている前で、十字架につけられて、むごたらしく命を落とした、紛れもない、死んで葬られた方が、蘇って自分たちの前に姿を現したことで、このお方はただの人ではない。ペテン師でも詐欺師でもない。気が狂って神の子を自称したのでもない。まことに神の子キリストなのだと確信を得て信じて従うことにしていったのでした。その時にイエスがキリストであるということが改めて受け入れられて受け取り直されて、このお方が救い主キリストとして私たちを新しい歩みに招いてくださることになった。そのことの実例として二人の人が出てきます。一人はヤコブという人物です。このヤコブはイエスの弟でした。母マリア、父ヨセフ、そのもとに生まれたヤコブ。彼のお兄さんはイエスです。その30年の間彼らは共に歩みました。いいお兄さんでした。家のことを一番にやってくれて、両親の面倒を見て頼りになる素晴らしい兄でした。ところがある日、あちらへ行きこちらへ行き、聞こえてくる噂は、あなたの家のイエスとは一体何者なのか、すごい人だ。何がすごい？あんなところであんな教えを解き、あんなところであんな御業をし、お兄さんどうしたんだ、気でも違ったのか、おかしくなってしまったのか。いいことをするのはいいけれども、自分を神の子だなんて、神の元から来ただなんて、視聴者たちを向こうに回して、彼らに喧嘩を吹っかけて議論するだなんて、そんなことしない方がいいのに。お兄さん一体何をするの？そんなことをしたら私たちにも迷惑がかかる。ヨハネの福音書はイエスの兄弟たちがイエスを信じなかったと書いています。一番信じることができなかった。どうして？だって私たちの兄ですから。神の子であるはずがない。キリストであるはずがない。うちのお兄ちゃんなんだから。そのイエスが、やっぱり、訴えられて、捕らえられて、十字架につけられて。ヤコブはその十字架のところにいなかったようです。母はいました。ヨハネという弟子に、母よ、あなたの息子がそこにいます。ヨハネよ、あなたの母がそこにいます。あとはよろしく。本来、母の後を託されるべき兄弟たちはここにはいなかった。イエスを信じず、頼りにならない、距離の空いた、そういう間柄でした。ところが、明くる日、母が家族の元に戻ってくる。どうも気が動転しているようだ。イエスが蘇った。何を言ってるんだ。十字架につけられて、うちのいい迷惑恥さらしとして、あんなに惨めな姿をさらして、お母さん、まだそれでもあの子、あのイエスをそんな風に言うんですか。もう忘れて。私たちは私たちの生活をしようじゃないか。いや、イエスは蘇った。私は会ったんだ。墓に行ったら、墓の中に遺体がなくて。でも、そのイエスが私に姿を現して出会ったんだ。本当なんだ。それでも信じられなかったヤコブのもとに、イエスは姿を現して、私が十字架の上で死んだイエスであり、この私が神の子キリストであるのだということを改めて示したとき、ヤコブは分かった。 十字架にあの姿で死に葬られた。そのお兄ちゃんイエスが、今や復活して、姿を現して、40日共にいて、もう一度教えを説いてくれたときに、ああ、これはただのことではなかった。私たちの兄は、父や母が言っていたあのクリスマスの出来事の生まれのことも含めて、見教えを説いて不思議な御業を行っていたことを含めて、この蘇られた方であれば、確かにキリストに違いないのだ。ヤコブはそのことを理解して従うようになりました。そして彼はエルサレムの教会の中心的な指導者として歩むようになりました。肉親の兄弟である者が、最も信じにくい者が復活の主に出会って、彼は信仰を持つようになっていったのです。私の兄ではない。神の子、キリストだ。もう一人は、この手紙を書いているパウロです。パウロはそのことを、こんな風に書いています。15章の8節。最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中で最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を、迫害したからです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。パウロは神に従うことにおいては右に出る者がいないほど本当に熱心な立派な尊敬されるべきユダヤ教徒でした。彼のその熱心さのゆえに、どうしても許すことのできない一つのことがありました。それは、今なおあの十字架にかけられた、呪われた木にかけられたイエスの名を通して人々に語っている者たちがいるということでした。イエスが神の名を語り、人々の間で福音というものを説き、教えていることはけしからんことだ。あれは神の子ではありえない。人々はそう結論付けて十字架にかけたじゃないか。それでこのことは終わったはずじゃないか。神を冒涜する者が裁かれたのだからそれでいいのだ。しかしそれなのに、数日も経たないうちに、イエスが蘇ったということを言い出す奴がいる。そしてこのイエスの名において語り始める人々がいる。あちらの町でも、こちらでも、あちらでも、それまでおどおどして逃げていたようなイエスの弟子たちが、大胆に、イエスこそはキリストである。蘇られた救い主である。そんな風に語り始めていく。そんなことはありえないじゃないか。あの十字架で全てのことは終わったんだ。そうしてパウロは、イエスがキリストであると言っている人たちのところに行っては、指導者たちを捕まえてきて滅ぼし、その集まりを焼き、みんなもうこのイエスの名にあって集まってはならない、語ってはならない。そうして、迫害をして教会を潰そうとしていました。ちょうどその日もダマスコに行って、同じように教会を潰そうと、その許可を取って、彼は遺産でそこに向かって行ったのでした。しかし、その道の途中、まばゆい光に打たれて彼は地に倒れます。そして声を聞きます。サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。彼は目がくらんでいて、誰が何を言っているのかわかりません。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると。さらにその声はこう答えます。私はあなたが迫害しているイエスである。釘の棒を蹴るのはあなたの足にとって痛いことのはずだ。なぜあなたは道を間違えて、釘のついた棒を蹴飛ばすようにして自分を痛めるのか。私がイエスである。彼は見えない目の向こう側に復活のイエスと出会った。その声を聞いた。なぜあなたは私を迫害するのかと言われた。 私はあなたが迫害するイエスである。イエスは十字架で死んだのではなかったか。自称キリストとして呪われて葬り去られたのではなかったか。果たして彼らの弟子たちが言うように、本当にイエスは蘇ったというのか。それならば私はとんでもない思い違いをし、誠の神の子を迫害してきたことになる。彼はここで改心します。イエスは蘇ったのだ。そして私に姿を現されたのだ。蘇られたイエスは、誠の神の子であるのだ。それをこの方は、この私にすら示してくださった。こんな小さな私に、罪人の私に、教会を迫害して、最も遠いところにいた私にすら、それを明らかにしてくださった。これを恵み。受けるもののない、受けることの言われのない私が、一方的な愛によって受けることのできる恵み。恵みによって、私はこのことを知り、恵みによって私は今の私になった。今まで私は神の前に喜ばれようと歩んできた。これをしてこれをしないで、懸命に積み重ねてきたものの数々を蓄えて、神様のところにやがて迎えられるときには、ああ、あなたのその良き行い、素晴らしい人生、すべてを通してよくやった。このために私は生きてきた。これを誇りにしてきた。でも、それらすべては、ゴミのようなものだ、カスのようなものだ、いらない。もはや、キリストにあってのみ、私は神のものとされるのだ。弟子たちはその十字架のことを、もう一度振り返り始めました。この十字架は、確かに、神の子を自称し、キリストを自称したゆえに呪われた木にかけられたことだったけれども、イエスはこう言っていたではないか、前の日に。これは、あなた方のための新しい契約だ。私の流される血を通して、私の裂かれる肉体を通して、あなた方は神の前に許され、受け入れられ、神のものとされる。私のために十字架に、私たちのために十字架に、この十字架によって私は許され、神のものとされる。そう言っていたではないか。私の罪のために十字架に死に、葬られ、三日目によみがえられ、弟子たちの前に姿を現されたこのお方こそが、神の子、キリストである。この方にあって私は、神のものとされ、得るのだ。これが、良い知らせ。これが福音。これが語られたこと。これが受け取られたこと。これが語り継がれたことです。その中で、人々は新しい歩みを始めたのでした。神のものとなるためではなく、神のものとすでにされたことに対しての応答を歩み始めたのです。神の恵みの中で歩む道を見つけていったんです。どんな歩みか。イエスはこう言われました。旧約のトラーと言われる律法のすべては二つの教えにまとめられるのだ。一つは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。もう一つはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つにすべての律法は全うされるのだ。あなた方はそう歩むのだ。恵みを与えてくださった神を心から喜び愛し、目の前にいる大切なお互いに愛し合い使え合って歩むのだ。これがキリストにある新しい歩み。彼らはその歩みに招かれていきました。イエスは手に挙げられるとき、もう一度私は同じ姿であなた方のもとに来る。それまであなた方はこの地上での歩みを歩むように。イエスの教えに従って神を愛し、人を愛して彼らはもう一度再びイエスが来られるまで地上の歩みを歩み通して今その中にいる。 ある者たちはすでに死んだ。イエスが来るのを待たずして死んだ。彼らはこれから蘇るんだ。イエスが死から蘇ったように、私たちより先に死んだ者たちも蘇るんだ。そしてイエス・キリストが来られ、神の国が実現するそのところに招き入れられる。私たち生きている者は一瞬にして変えられてそこに招かれる。私たちには死んで地上の歩みの終わった後、死の後の神の国の現実が待っているんだ。今までおおよそそんなことを考えた人はいませんでした。旧約聖書が言ったのは定然。神の民が栄え、全地に祝福が及んでいく、この地上のことでした。でも、死から蘇られたイエスを見るときに、その復活の死を見るときに、彼らは自分たちが死んでなお、来たるべき神の国の到来を向こうに待ちわびながら、やがてもう一度イエスが来られることを待ちわびながら、永遠の神の現実が実現することを待ちわびながら、地上の歩みを歩むようになっていったのです。その様子をこう書いています。15章の中ほどです。42節のところ。42節、15章の42節、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、私たちが朽ちる体の中で歩んでいるものは種をまくようなものだと言います。それをやがて実りを迎えて刈り取り、それは朽ちないもののよみがえりの中で、卑しいものでまかれ栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ御霊に属する体によみがえらされるのだ。この地上で、労苦してまくその種の一つ一つは、これにつながる、これからの神の現実の中で、確かな刈り取りと豊かな祝福の実りとなって私たちを待っているんだ。死が終わらせるのではない。死が私たちの生涯の歩みをすべて台無しに無にしてしまうのではない。この地上で私たちが歩む歩みは、地上ではゴールラインがあるでしょう。死を迎えるでしょう。しかしそれにつながる、神のもたらす現実がある。愛の完成する現実がある。だからこの箇所は最後にこう書くんです。15章の58節。ですから私の愛する兄弟姉妹たちよ、一人一人よく聞いてください。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。神が与え、見せてくださり、招き入れてくださった恵みの中に、しっかりとどまって、右にそれること、左にそれることなく、倒れ、伏して、力を失ってしまうことなく、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。どうやって？神を愛し、人を愛する歩みの中で、神の恵みを感謝し、喜び、神を愛し、目の前にいる一人一人との関わりの中で、愛し合い、使い合い、神の愛を実現する歩みを通して、主の技に励みなさい。なぜなら、あなた方は自分たちの労苦が主にあって、無駄でないことを知っているからです。あなた方は、この地上で生きる、主にある歩みの、その労苦が何一つ無駄でない。蒔いた種がやがて実りを迎えるように、必ず神の愛の実現の中に実っていくことを知っているのだから、この地上において、与えられた歩みを歩み通すように。その歩みはロークと書いています。もし愛が完全な形で実現していたら、それはロークではないんです。愛すれば愛するほど喜びが増し加わるでしょう。与えれば与えるほどお互いに増やされていきます。でも今の私たちはどうでしょう。愛すれども裏切りが返ってくることがあります。与えども見返りがないことはたくさんあります。使えれば使えるほどバカを見るような歩みだってあるでしょう。そんな歩みの中で私のしていることはただ単にロークだ。そう思うこともあるかもしれません。しかし、やがてもう一度神の子キリストが来られるとき、神の国の現実が、愛の現実が完全なものとして私たちのうちに実現するとき、 私たちが蒔いた種は決して無駄ではない。その労苦が報われ、完全な愛として実現する日が来る。だから、いつも固く立って動かされることなく、主の技に励むように。そこに招き入れられたのが私たちの歩みだ。それに招き入れる福音が伝えられているのだ。それが信じられたのだ。それがさらに手渡されていき、述べ伝えられていき、私たちのところに来たのだ。キリスト教とは何か、イエスを信じる信仰とは何か、それは、イエスが蘇りの主であって、このお方にあって私は新しい歩みをいただいた。その歩みは、神を愛し人を愛するものだ。その地上の歩みを終えるとき私たちは、神の愛の完全な実現を待ち、そこに招き入れられていく。それが、キリストの信仰です。それが私たちが信じていることです。それが私たちが手渡していこうとしていることです。それが私たちが今週歩もうとしている歩みです。その歩みが私に与えられている。パウロはそのことを受け止めて感謝して、私は、今の私は恵みによって今の私になりましたと言っています。すでにイエス・キリストをそのような救い主として信じたお一人お一人は、心の内に、私もそうだ。恵みによって今の私に導かれ招き入れられたのだ。深く感謝し、喜びを持って、なおこの歩みを導かれたいと願います。今日初めて来られた方、聖書のことをまだ理解できなくて、一体これは何なのだろうかと思っていらっしゃる方、ぜひ知ってください。イエスはあなたの救い主であって、あなたを新しい歩みに導き入れ、神のものとして歩みを全うさせるところ、そこに導き入れるお方、導き通すお方、完成をもたらす方、蘇りの主はあなたの救い主である。ぜひそのことをご自分の歩みとの関連で受け止めていただきたいと思います。そして、私は恵みによってそのことを自分のものにします。そう応答していただきたいんです。私は恵みによって今の私になった。パウロが言う人生のゴールは、信仰の歩みのゴールは、共にこの福音の恵みに預かることだと言います。恵みによって与えられたその歩みを最後の最後の完成の時まで導かれ、全うしていくことです。ご一緒に、その歩みをキリストの導きの中に辿っていこうではありませんか。しばらく黙祷いたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@mokushi.jp nobu@mokushi.jp bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。